週一の収録。
はい、どうも。というわけでですね、ちょっと間が空きましたけれども、週一の収録でございます。こちらはですね、稽古場によく使っております宮古島ベルファーのフードコートからお届けしたいと思います。稽古場によく使ってるってもおかしいですけどね。はい、本日のゲストはさようなら大林さんを追いまして、まもなく本当にさようならしてしまう大林武さんです
はい、どうも、大林です。
はい、というわけでですね、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
もうあれから
どんくらい経ったっけ。今日25
ですよ。
5、あ、もう2週間ぐらい経ってるね。
2週間ぐらい。
何してました。
僕はもうね、アホほど稽古してましたね
僕はですね、ディズニーランド行ったりですね。
バカじゃないの
鹿児島に行ったりしていましたよ。
バカンスじゃないですか完全に
いやー、楽しかったですね。ディズニーランド最高です。
あ、ディズニーなんやねんディズニーランドについてじゃあ何が最高か喋ってもらいましょうか。
あ、いいですね。今回はですね、いろいろまた、僕だいぶ行ったんですけど。
だいぶ行ったってどういうことですか。時間が長いの。
あ、そういうんじゃなくて、行ったの時代は3日間なんですけど、今まで僕はもうディズニーランドにたくさん行っておりまして。
何の自慢や。
なんか自慢っていうわけじゃないんですけど、はあ、この話持つかな、自信ないですけど
持つかな何分も出すとかないんで。
あ、そうですか。
いいですよ、はい、
今回モンスターズインクができるの知ってます。
知らないよ
あの新しいアトラクションで、はあ、モンスターズインクが4月からやるんですって、はあ、僕らが行った時にはもう入れないのかなと、はあ、思ってたらね、結構入れるんですよ、あれ。
え、入れるっての
は。お試しみたいな。
あ、もうやってるよ。
だから俺入れなかったんですよ、これ。
え、何や、どっちや
ね。残念やった
っ。どっちや
ね。それがすごいなと思って。
え、はい、なんで入れなかったの。
あ、要は言ったらそんなやってるって知らなかったよね、うん、で作ってる最中からみたいな思って、うん、終わったらもうやって稼働してて、うん、でこれなんです、なんで稼働してるんですかって、いやお試しみたいなんでやってるんです、うん、でもう今日打ち切ったんですみたいな。
あ、気づくのが遅かった。
そうショックやった。めちゃめちゃショックやった。楽しそうやったね。こっちちゃかったかな。大丈夫か。
こっち向いて喋って
る。せや
そろそろ覚えてな。で、せやせやって分かった時だけめっちゃ大きくなるからな。
そう。
今ぐらいで全然いいんですけど。
いやー、ほんとね。あとは鹿児島ね。
鹿児島。
そうそう。
ない。
まあまあね。うん。僕の場合、もう言っちゃってしまうとね。結婚してるんでね。
すごい、このラジオでそんな。
全然いいんですけど。あ、でもこれね、これはもうブログをちょっといろいろ見てたんですけど、人の安倍さんっていう、赤組の安倍さんのブログでバレてて、
そうだよ。
そうそう、あ、俺の知らないところで勝手にバレてると思って、
別に秘密にしてた
わけでもないんですけどね。僕実は結婚してまして、その嫁の実家の鹿児島の方にも帰ってます。
鹿児島の女ですか。
鹿児島の女です。
鹿児島の女と言われると鹿児島の女っぽいですね。
そうですね。
奥さん
で、またバーベキューをやったりね、
はあ、
それが獅子肉、
はあ、
獅子肉のバーベキュー、それがまたうまいんですよね。イノシシ。
何これ、何の。
わからないです。
何これ、自慢を順番に聞いてく獅子肉うまいんか。臭いって言うじゃないですか。
全然血抜きなんだって。あれ、血抜きがうまいかどうかなんだって。
血抜き上手にできたら
全然臭くない。生でも食えるんよ。
お
刺身で食ったもん。それでも十分食えた。もちろん部分によるんだけど。
実家は漁師さんということですか。
いや、じゃあ別に趣味で鉄砲漁やってるのね。
何、趣味で動物を殺しとるんか、
う
ん、
そうやね、鹿とかね。
うわ
でもすごいよ、聞いてたら。ほんま、
ずいぶん田舎の方なんだ。
だいぶ田舎やね。山の方で結構大変そうだけど。大変やけどね、行くのは。で、鉄砲漁は楽しそう、聞いてたら。俺には無理って感じだったけどね。
あれ、何、どういう風に免許が、なんか勉強しなあかんのかね。
なんか、でも案外簡単取れるって言ってたけどね。まあ、ちょっと勉強して、でもお金も3、4万で取れるみたいだけどね。
はぁ。
て、うん、だから、まあで、そんな難しいことは何もないみたい、取ることに。
へぇ。でも、勝手に人の山で売ったらダメでしょうね。
多分、なんかね、よくわかんないんだけど。
どうなってるんですかね。
でも、縄張りがあるみたいなことはしたよ。
縄張り。
うん、だここから行ったらいかんみたいな。実はグループがあんねんって。
え、ちょっと待ってください。でも新しく始める人はどうしたらいいんですか。
だからどっかやっぱ所属するのよ。
ああ
。なんとなくチームがあって、やっぱ一人でできないから、漁って。
あ、そうなの。
イノシシ漁なんか一人でできないって言ってたよ。
なんで。
みんなで囲むようにイノシシ漁するわけ。 10人ぐらいのチームで、はあ、言うたら1頭のイノシシをみんなでも探し回るわけよ。トランシーバーとか使って、はあ、で 今あっちに行ったぞみたいな、こうやって車でブーンって山道移動してと、すごいよ、
鬼ごっこみたいな。
あ、でもほんまそんな、はあ、今年は33匹取ったらしい。すごいよ。何の話やねん、ほんま、ごめんごめん。
これ何
すいません。これカット
しない。お客さんも、いや、これもカットしないです。お客さんも、まさかこのラジオで、そんな衝撃告白が、鹿児島行きましたね、からポロッと漏れるとは。隠してるわけでもないのに、気使いますわ、僕。
ほんまやね。
言うていいの？
どうせやったら最後まで言うと、ディズニーランドでね、はい、結婚式もあげましたしね。
うわ、それも言っちゃう。
それも言
いましょう。ミッキーにね、
ミッキーサインしてもらってるんで、ね、誓約書にね、ミッキーがサインしてくれたんです。
サインめっちゃうまいわ言って感心して
たって言って、そうそうそう、びっくりしてる。
タントリズムで唯一結婚式に出たカサン君が、あいつアホやめっちゃ大事なシーンやのに、ふぅみたいな顔しとんでこいつ字書くのうわーみたいな顔してたって言ってました。
もうすぐ顔に出るんでね、そういうのがね。まあ楽しかったですね。
楽しかったです。
はい。でももう今日引っ越ししてね、引っ越しの準備か。
ほう。
もう大変やね、びっくりした。
何がびっくりした？
荷物の重さとかが。
ああ
。本が俺めっちゃ多いね。
ああ。
本とか漫画とかが。
わかりますわ。
もうあれ運ぶ、だいぶ捨てたけどね。だいぶ捨てた。
なんかいい漫画とか持ってなかったんですか？
エロ本ばっかりだけどね、捨てたのはね。
エロ本こそちょっと
回した方が良かったですか？
エロ本じゃんけんでアイコになったものとしては
すごい量やったよ。
まあまあ、かくいう僕も、もうついにね、あの西雲荘を出ようかなと思って、
まあ、
小林さんと同じ住所、エロ本じゃんけんがアイコになった、ね、うん、あの西雲荘もさすがにね。
あ、もう何年ですか？
もうかれこれ10、
あ、まあそんななるかね。でもタントリズム旗揚げぐらいからやもんね。
12年ぐらいになるんじゃないですか。
すごいね。
すごいでしょ。
引き払って、
まあ、新しいところとか借りようかなと。
もう決まってるの？
決まってないんですけどね。
大変じゃない。
実家に戻ろうかな。
ああ、なるほどね。
荷物全部。いやーねー、これだってその下宿に入った時は僕、うん、いわゆる内定をもらっていて、
あの時そうだったっけ？
そう、泣いてもらってるのに、母親とか両親には、父親とかには内緒で、取り消して、それを言い出せずにいて、
あ、そんなありましたっけ？
明日入社式やないのみたいなことになり、でもそういう時期だったんで、あ、やばい、これ俺、告白したら感動されるかもしれないと思って、勝手に決めた。
あ、先に動いてたんやね、もうそこの場所は。
もうだから最初、住み出した時は、寝袋だけだったんです、本当。
極端な感じ。マジで。おじゃまんが山田君よりひどいね。
そうそう。だからもう最初はもう物何もなかったんですよ。で、引っ越しとかいうのもそんなあんま存在しなくて、うん、まあまあ結果あの言うときますと、ちゃんとあのお芝居するんやって告白した後は別に感動されることもなく、うん、円満に僕は家を出たんで、まあ、その後の引っ越しはその頃うち我が家がまだトラック持ってる頃だったんで、そのトラックでもちょいちょいっと運んだぐらいだった。
うん、
だから出るって言っても簡単に出れるかなと思ってたんですけど、いやもうびっくりしますね。エロ本じゃないですけど、さっきのエロ本じゃないですけど、もうエロ DVD がね、びっくりするやって。
でもあのエロ DVD そんな買うんですか？
いや買わないんですよ。それがね、近所に高校の同級生が割と近所に、で僕毎年1回同窓会やってるじゃないですか、
うん、
で同窓会やるとそいつと一緒に帰るんです、うん、でそれでも結婚して子供も2人おるんですけど、うん、そいつが今年もまた持っていくかみたいな感じで毎年お正月ですけどお正月にやるんですけど、帰りにそいつ家寄って、で、はい、そいつもそうやって減らしていかないと、
あ、まあ増えるからね、
帰れないと、
うん、
毎年行くために増えてるんですけど、だから毎年持って帰る量がどんどん多くなっていって
何本ぐらいあったんですか？
いや
200本とか。
いや、バカやろ4畳半に入るか、そんな。
それでも売れるんじゃないですか？
多分ね、売れると思うんですけど、
うん、
でもなんかそんなだって、まあね、なんかそれも借りてるのかもらってるのか微妙なもん
だ
って
ね。そうだね、難しいとこだ ね。
でまたそれそんな大量に売りに行くのは恥ずかしいでしょ。
恥ずかしい
で、まあ、何が恥ずかしいって、それがまた買い取られなかった時が恥ずかしいじゃないですか。
うん、買い取る恥ずかしいね。
ああ、これ全部で、まあ、買い取れるのこれとこれですね。300円になりますとか言われたら、なんか恥ずかしさのあまり、なんか買って帰ってしまいそうじゃないですか。いや、だからそれ全部ね、また共同のゴミ捨て場に捨てるんでね。
ああ、そうやね。
これがまたたまんなく恥ずかしくて、しかも、大家さんに言わない感じじゃないですか、出るって。
あ、そうだね。
ね、で、まあ、大家さんももう今時の学生があんなとこ座らないでしょ、
うん、
お邪魔が山田君みたいな ね、 だ、 ね、うん、だからもうどんどん減ってるんです。
あ、やっぱそうなんだ。空き部屋多いんだ。
空き部屋が多いんだ。で、僕らの頃って出る時に、うん、前の人が冷蔵庫とか置いてくれてたりとか。
あ、あったあったあった。俺クーラー置いてったもん、
うんうん、でももう僕が出たらとりあえず僕の別館っていうのはもう存在しなくなるから。
へえ、
そうなんです。だから僕今 4部屋あるうち3部屋も空き部屋なんです、うん、
え、マジで。
そうなん。
なんか物置とかすればよくやってるの。
いや、そこはちゃんと鍵かかってて。
あ、そうなんや、
うん、僕も何度大家さんに言い出そうかなと思って
ちょっとなんか使わせてもら
って、空いてるんだったらいいんじゃないですか。引っ越しするとき本当思ったけど、
うん、
まだ、まあ、全然結果全然引っ越せる気配はないですけど
何か残していくんですか。
いや、だからね、冷蔵庫とかって言ったらもうだから、
いらんて。
だから処分しないといけない。今お金かかるしね。
そうやね。
そんなおおらかな時代じゃないんですよ。
だから誰か冷蔵庫とかうちのもらってくれないですか。
いや、ま
だ
やろ
本当ね、困んねんな。
結構お金かかるらしいですからね。
そう。まあ、だから田所がさ、洗濯機くれとかして、
ああ。
あれとかもあんまり、やっぱ意味なかったみたいだな。もらってくれないみたいな。
あ、そうなん
や。うちのが古いんだって、やっぱ。
ああ。
うん。嫁がもうやめといたらって言ってた、田所に。
もうだから僕の冷蔵庫も、うん、もう結構自分で買ったから、イメージ、新しいイメージだったんですけど、うん、
まあ、言うても
大家さんと話してたらそれ10年過ぎてたらね、あのリサイクル屋さんも買い取ってくれへんよ。またこのね、もう大家さんがいい人なんでね、
だからもうこんな言ったらあれやけど、まだいい。
もう全然元気です。
元気
でも、まあまあさすがにちょっとね、もうだいぶの年だった
の、ね、年やろね、70、80前ぐらいじゃん。
でもだから話してても、もうだからね、普通やったら3月までに出て、4月から新しい人が取れるから、3月までに出た方がいいのかなって言ったら、まあ、そんな理由やから、私としてはなるべく長くいてもらった方がいいねっていう話。ほんでもう、大家さんも寂しいのかね、
うん、
戦争中の話とかして
。俺もそうやった。
あ、
俺が引っ越す時も。
大家さん、風船爆弾を作ってたっていう話聞いました。
聞いた。砲兵工場がなんかがあって、
京橋から、森の宮の
あ
たり。
俺はあの辺に引っ越すって言ったから。
ああ。
そうそう、それやったらその話になって、うん、私が学生の頃はみたいな。
そうそうそう。
ああ、一緒や。引っ越す人にはみんなしてるのかな。
和紙を3枚重ねて、こんにゃくのりみたいなんで、ひたすら塗るっていう。
ああ、そう、それここまで聞いてないな、う
ん。で、これは何か全然わからないっつって、その作業だけ。
うん、
で、それがある日、夜中に叩き出されて、うん、ちょっと今からまた作業に来い。やっぱその作業とかも秘密だったみたいな。
ああ、なるほどね。
行ったらでっかい風船が、
うんうん、
はあ、なんか分からへんけど作った時パリパリやったのがゴムみたいになっててでそのでっかい風船を畳むっていう作業を夜中させて、でなんかあの季節がいつまでに飛ばすみたいなのがあったらしくて、うん、割と後期が厳しかった、
うん、ああそうやろね、季節風飛んでくるからね。
ね、でそれも十何年かしてアメリカに十何年ぐらいしてアメリカに到着したからなんか飛んだみたいなんで、
はあ、
山火事になったり子供が紐引っ張って死んだりしたっていうニュースをテレビで見て、ああ私らが作ってたのこれやったんやって思ったわっていう
ちょっと面白いけど切ない話でもあるね。
そうそう、どういう気持ちなんかもう全然
分かんないね。
で親さんがやっぱこういう話そのやっぱ伝えていかないとね、と思うのよって言ってたから、やっぱ出る人にはみんな言ってるのかもしれない。
そうかもしれんね。ぜひ今の話伝えておいてください、皆さん。本当にでも。
戦争中、やっぱだからそういう工場やから、もう、なんていうか、爆撃の的になって、
そうやろうね、
爆撃が来たら逃げて、いなくなったらまた作業して。
だから、こう、鉄くずだらけになったもんね。
最終的にも、木っ端みじんにされたけどね。
で本当戦争中の人の話って分かんないよね。そのどのぐらい怖いのかとかさ、
うん、
なんかこう爆撃とかうちのばあちゃんも受け取るからなさ聞くやんか。でもなんか、まあ、正直ピンとこないし
本当に おじいちゃんの話とか、うん、もう半分僕の中でホラ吹き男爵です
からね。おうちのおじいさんなんかさ、
いやでもおじいちゃん
飛行機乗りやったやろ、
特攻隊、飛行機乗りで、特攻隊の人にあの訓練する、その飛行機の飛ばし方を教える、
そんな
教官やったよ。
すごいね。
で、まあ、教えるより先にあの自分が特攻隊として乗ってくる順番が
来ていまして
、ほんならあの教え子が「いや教官私の方が先行きます」って言って、 でまた次の番ってまた別の教え子で、教え子が全員飛んでった後にさあいよいよおじいちゃんが飛ぼうとしたら、そこで終戦の、
はあ、
まあでも大体生き残ってる人ってそういうすごいタイミングで終戦のあいつ聞いてるみたいですけどね。
そうやね。でもすごいな。
でも戦争が終わってしばらくあの日本人は国内を飛行機飛ばしちゃいけないっていう時期。
ほうほうほう。
だからもうゼロ戦とかも必要ないから、うん、乗って帰んやったら乗って帰ってええでみたいになったらしくて、そおじいちゃん乗って、
それが話聞いたよな、ね、
乗って自分の田舎に帰るっていう時に、お、まあ、寺坂って言うんですけど、
うん、
寺坂それやったらあのそっちの方向やったら俺も一緒やからちょっと乗せてってみたいな、バルバルバルバルってゼロ戦でブーブー乗ってって、あの山が見えたってからここら辺やわ、それじゃーって言って友達パラシュート
ほんまかいな。
乗って帰ってきたけど邪魔やから最終的に琵琶湖に沈めたって言ってましたけど、
はい、そうそうそう、ほらそれを覚えて琵琶湖に沈めたって
完全にこれだけ聞いたらもうホラ吹き男爵です。子供の頃聞いててももうほんま
映像化したいね、ちょっとね、
めちゃくちゃ面白い。だってその後、まあ、その当時の人の人生でも波乱万丈じゃないですか。
そうよね、本当にそうよ。
おじいちゃんの話ばっかりしてあれですけど、だって飛行機乗るになるのもすごい紆余曲折があったんです。だってあの身長がめっちゃ低かったから。
あ、そうなの。
普通に行ったら通らないんです。
へえ。
だから、一旦郵政局に勤めて郵便の方にで郵便配達の飛行機かなんかで飛行機乗り始めて。
へえ。そんなんあんねんね。
そんで正攻法のいわゆる空軍みたいなやつのあれの募集には多分無理やろみたいなとか。
そうなんや。
ほんで終戦後はないからやって、おばあちゃんの実家が大工さんやってるらしいんですけど、
うんうんうん、
一時大工もやってた。長男って言ってあの丸太から木を、
うんうんうん、
息を合わせてこう削っていって丸太から板を作るっていうとこからやるんですよ。
あ、すごいな。
よっよ
っ、あ、見たことある。でもテレビでなんか
あれもやって、お、あの向こうさん素質があるなみたいな。もう飛ぶのもめっちゃうまいです。
あ、そう。
だからいまだに、まあ、おじいちゃんも亡くなりましたけど、うん、おばあちゃん家にある包丁はあの元普通の出刃包丁やったのが、うん、もうあの鋭角な三角形に研ぎすぎてでこれがまたもうめちゃめちゃ切れる。
あ、そう。
すごい。
はあ。お前んちのおじいさんでも1回だけ見たことあるな俺。
ああ、でもお芝居も見に来てくれますからね。
タントリズム来てくれてたよね、何回かね。
だってもう本当にそういうの好きやったから、もうビデオカメラが出た時はビデオカメラを買って、う
ん、僕らの好きだったんだ。
運動会とかを、うん、当時のビデオってあの今の
こんなんやね。
あれを背負って、だからベータなんでも今残ってるかどうかなんですけど、僕の文化祭やら運動会やらはちゃんとね映像に残ってます。
すごいね。しかもベータなんや。ベータって懐かしかった。ベータってあったな。
残念ながらベータなんて今見れないんですよね。
ソニーね。違ったっけ？ソニーやったよね。
ソニーやった。
ソニーやったよね。わあ、でも何の話してんねや。長々と。
まあまあ引っ越しからですね。
あ、そうっすよ。引っ越しですよ。
別れの季節ですよ。
あ、本当ですよ。
あの今煙突っていう次の一人芝居の稽古してるんですけど、もともとやった時は9月にやったんで、セリフで季節が9月だったんです。
ほうほう。
小読みではもう9月やからな、秋やから、う
ん、はいはい、
それがまあ今回5月にやるからセリフをこう春に
変え
てるんですけど、別のお芝居だから変えなくてもいいんじゃないですかって、なんとなく秋の方が
芝居の空気に合う、
空気に合うんじゃないですかって言ったら、藤野さんが、いや僕春の方が寂しい感じがするんで全然春でいいんだよ。だからそういえば、まあ、春は別れの
季節だよね。歌があったね。そんな春はお別れの何だっけ、季節ですって知らん。
あ、もうちょっと歌ってくれたら分かりそう。
あと教えて、ね、てじゃあねや、そう音手振ってって知らん。中地、
全然わからない。
おにゃんこクラブ、おにゃんこクラブ。
もうちょっと歌って。
え、じゃあね、そう、なんか恥ずかしくなってきた。恥ずかしない。
これはこれのエンドは大林さんが歌っているあの曲でお別れしますから。
待ってくださいよ。知らない、でも知ってる？もちろん、じゃあねって知らん？
いや、
おにゃんこクラブやで。
今、大林さんが歌った範囲ではちょっと分かりかねますが。
マジっすか。残念です。でもそうやって別れと捉えられたらそうだね。俺はなんかそんな印象なくないもん。うん、
なんか春って言うとね、
うん、なんかおあったかなって、ね、そっちがそっちの印象よね。
そっちの印象が強いけど確かにな。
だからもう学生とかじゃないからそんな思わないのかな。うん、てかもう卒業式とかで泣くタイプ？
僕ですか？うん、泣かないです、
ね。俺も全然泣かんのよね。
僕でも泣かないことに不安になってちょっと大体泣こうとします、
ね。あ、なんかわかるその気持ち。なんで俺は泣けないんだろうみたいな。
泣けないの？なんとか泣けないのかな。
そうそう、だちょっとわかるなその気持ちは。
自分でこう自分の感情に欠陥があるんじゃないかって疑ってた時期ありますから、
ね。あ、でもさっきこの前の本番まあ やったじゃない？やって、まあ一応挨拶とかもやらせてもらって、よくやっぱ全然泣く気起こらないわけ。
泣く気が起こるってのもおかしい話
ですよ、ね。まあまあまあね、そうなんだけど。
あれですよ、お芝居でも泣くシーンで泣こうとしたらダメなんですよ。
そう、わかるわかる。でもなんかこう
絶対泣くまいとして出る涙が
観客の心打ちだ。なんかさ、あるじゃない、多分感極まって泣く人もいるじゃない、なんかいろんな場面で。別にあの芝居じゃなくても、もうこの前言ったら俺は感極まってもいいじゃいいじゃない、変な言い方やけど。
なんかプロデューサーへの
違う、
あの公演が取り上げ方が足りなかったっていうダメ出しですか？
そういうことを言ってるじゃない、どっちかというと自分の性格の欠陥を話してるわけね。あ、なんかそうグッとこらえるところもなく普通に打ち上げとかでもね、例えば泣いてもいいわけで、あんな人も集まってくれてるの打ち上げで。
そうですよ、
打ち上げもね、たくさん来てくれたんです、まあ、見に来れなかった方々もね、たくさん来てくれて ね、もちろん見に来てくれた方も遊びに来てくれて、まあ盛り上がったんですけど、なんやろうね、
あれじゃないですか、あまりにも噛みすぎたから
もうなんか冷めとったんかな、冷めとったというか。
だってアンケートね、うん、まあまあお客さんに、おばあさんには内緒であのペンネームっていうのがあって、まあ今日おばあさんに渡しましたけど、あれがこうあの部分だけ切り取ってこう本にしておばあさんにこうプレゼントするという作業のために、あの僕もアンケートこの間ようやく読んだんですよ。その作業を作ってもらうためにあの制作の人にアンケート渡してた。ほんならなんかやたらと買い物マンと坂口さんは力持ちだということが分かりましたとか、買い物マンって出てくるんですけど、何言ってんのか、買い物マンってそんなキャラクターいたかな、筋肉マンかなとかいろいろ思ってたんですけど、途中で気づいたもん、あー大林さん噛んでたなみたいな。
そう、俺あの何だっけ、そのブログとか人の感想とか載ってないかなと思っていろいろ見たんよ、公演終わってから。あとはもう大概買い物マン載ってたよ岡部さんとかも買い物場のこと書いてたしね
大林さんらしい
結局18年間初日は開かず10杯で、
いやいや、アンケートになりましたよ。なんつって、いや、噛んでいても初日は空いてましたよ大林さんっていう。
あ、そう、ありました。 ありました。ありがたいな、嬉しいこと言ってくれますね。
週一の収録、
はい、まあ、というわけで、まあね、なかなか喋ってもあれですけれども、
そうですね、
で、まあ、大林さんはもう今月末には、
もうそうですね、ほんと引っ越しをあとは頑張って、
あとまあお互い近いんでね。
あ、ほんまやね、まあ、
とりあえずあの4月の一人芝居ぜひ見に来てください。
絶対行かないね
上で僕は自分自身を冷静にジャッジメイクするようなものなんだ何もない。ただこんな僕を認めてほしい。体持ち上げ熱いシャワーをひたすら浴びる。やり残したこと頭をよぎる。ただ笑うだけくだらない日々。数字で決められた人間の価値キープするため過ちを犯し偏差値重視学歴の社会平均値重視本物の社会。笑うことなく学業に専念笑い続けて学校に留年。二つに一つ正解は一つ未だ正解のわからない僕。守られてたことに気づくことなく刺激への欲求自由を要求。むき出しの感情許された前今を生きるため不必要なフィーリング。自由になりたいなんて言わない。不自由なままでも構わない。社会に向かうことなどしない。ただこんな僕を認めてほしい。包みたい